ットボールフリークの皆様こんにちは、かつお節石川です。藤沢サッカー専門ラジオ番組ロードトゥーワールドカップトロフィー担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は藤沢のサッカーチームエブリサ藤沢ユナイテッドの番組、チームの特色、チームから魅力、選手やスタッフの紹介、公式戦の勝敗などなどお伝えしていきます。またね、日本サッカー協会が目標にしておりますワールドカップ優勝に向けてですね、エブリサ藤沢ユナイテッドも上昇していこうということなので、さまざまなサッカーのことについてもお話ししていきます。今日も5時29分までよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話0466-281685、和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386、西尾建設。
いや、今日も今日とてエブリサ藤沢ユナイテッドの代表桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうね、このラジオないし、いろんな媒体、番組媒体とかで皆さん言ってると思うんですけども、まあ暑い。
暑いですね。
ちょっとまあこういう日とかね、なんかちょっと一昔だったらなんかサッカー日和だねとか、なんか外出てね、なんかスポーツするのにいいねとか言ってたんですけど、ちょっとやってらんない。
そう
です
ね。なんか東京37度とか、なんか
やばいな。いや無理無理。私の地元のね、あの静岡も昨日かな、39度。
39度。
はい、ちょっとちょっと、こん僕らの時暑かったは暑かったでしたけど、こんなでした
っけ。こんなではなかったですね。
ですよね。
5度ぐらい違う。
これはちょっとね、なかなか運動するのも昼間大変だったりするので、これね、エブリサが試合する時間帯っていうのもね、
はい、
やっぱり結構気になりますね、この夏場になってくると。そうですね。やっぱり基本的にはあれですか、朝か夕方以降みたいな感じになってるんですか、スケジュール的には。
まあでも昼間とかもあります
ね。パターンある、
はい。ただあれなんですよね、8月は全部オフなんですよ。
あ、8月オフなんですか。
はい、なんで7月末までを乗り切れば、
はいはい、
一旦こう8月お休みで、でまた9月からってとこなんで。
なるほどなるほどですね。はい、でそこからまあ9月からが、9月というかまあまあオフになって、まあ後半戦またやっていこうというとこですね。
はい、
まあちょっとちなみになんですけど、
はい、
ごめんなさい、ちょっと僕、小野寺さんのその前は品橋石さんでしたっけ、
はい、
あの配信もね、
はい、
されてて、はいはい、ちょっとチラ見というかね、仕事の合間にしてたんですけど、はい、ちょっとスコアとんでもないことになってたんですけど。
品橋石の方ですか。
品橋石さんの。
そうですね、
ちょっともうごめんなさい、触れないと。
そうですね、
1対5ぐらいでしたね。なんか分かんないですけど、めちゃくちゃ短い間に、はい、僕が見てる短い間にポンポンって点入ってて、はい、あれみたいな、どうしたのっていう。
まあそうですね、まあちょっと、まあでもトータルで試合見ると、
はい、
まあその例えばペンゴール枠内のシュート数とか、
はい、
あの決定機って意味だと、まあそうトントンだったかなとは思うんですけど、品川CC さんの決定力
がえぐかった。
そうですね、乗ってましたね。まああとはやっぱりそのシュート打つ時の、まあ、一歩の寄せみたいなところはやっぱちょっと下がったのかなと。はい、
ですよね。だってこの時は桜井さんもね、実況で見て、
はいはい、
ってところですもんね。
そうですね、だんだん元気なくなってきたん
ですよね。いや絶対そうだなと。いやだって基本的にその実況みたいなのは、はいはい、まあ言ったらね、まあ、フェアなというか、はいはい、ね、50-50というか、うん、 私はフィフティクラブさんからかちょっとややこしくなっちゃうんですけど、はい、なんかねどちらにもつかずみたいな感じでやるからその熱がとかないですけど、はい、これ完全にエブリサ側の実況だから、
そうなんですよ。テレビの実況やっぱあのね、あの公平というか、
まあ代表戦とかなっちゃうとね、ちょっと違うかもしれないですけど、
そうなんです、自分のチャンネルでやってるんで、まあ、やっぱり、まあ、応援しないとっていうところあるんですけど、
はい、
やっぱどんどん点入って5点とか入っちゃうとやっぱりシュンってなっちゃう、
そうシュンとなるし多分言うことも なんか頑張ってほしいとかなんとか1点とか、
そうなんですよ、辛いんですよ。なんか今年その鎌倉インテルさんにも 4-0-4 で負けてますし、
はい、
ヒットアーノさんにも4点取られてるんで、なんかこうやられるときめっちゃやられる
んですよ、めっちゃやられるんですよね、はい、逆ケチャドバみたいな逆失点するときも
う、ね、
この際もう一回いっぱい失点しとくかみたいな、はい、
そうなんですよ
のがあって、結果辻州の小野寺さん、
はい、
首位ですよ、
はい、
負け知らず、はい、ここに勝ち点もぎ取った唯一のクラブ、
はい、
エブリサ藤沢ユナイテッド引き分け、はい、勝ち点1、
はい、
0対0、どういうことですかこの1-5からの、
はい、まあ、ちょっとムラがあるっていうのは
ムラすごいな、
まあ、ただその今年のキャプテンの榎戸選手ですね、はい、センターバックの選手があの、大量失点してるときはいないっていうところも
やっぱ、はい、やっぱ合ってたか、はい、私の視点合ってたか、最初の榎戸さんいたらみたいな、はい、カターって言ってたの、そこか、
まあ、ちょっと怪我とかで前半戦は割と出れなくて、あの品川 CC 戦で復活はしたんですけど、はい、あのまあ、まだコンディションフルじゃないんで前半で交代してるんですね。
なるほどですね。
なので、まあ、復帰戦という意味で、まあ、小野寺 FC で、前の木戸選手中心に、はい、まあ、守備陣が頑張ってくれたのかな、
うん、いやそうなんですよね、はい、もう本当もう守備はね、あもうあ好調不調関係なく安定しやすいんで、もうこれは素晴らしい、はい、試合内容としてはどういう感じだったんですか。
そうですね、あのすごい風が強くて多分秒速10メートルぐらいは吹いててですね、はいはい、で前半は向かい風だったんで、もう蹴っても全部こう戻ってで相手 あのボールは全部伸びるみたいな形で、はいはい、まあ、どちらも難しい試合だったんですけど、まあ全体的にはやっぱ小野寺さんの強度とパス回しが上手くてですね、
はい、
結構防戦が続く展開ではあったんですけど、そうですね、榎戸選手と、まあ、あと2番の伊藤選手中心に、うん、守備が頑張って、あとキーパーの脇野選手がもう足で止めるみたいなのが 3,4、はい、本あってですね、
うんうんうん、
まあ、なんとか0点で抑え切ったと。
そうなんですよ、サッカーこれがあるからね、どんだけ強い相手でもいやワンチャンスあるぜっていうのがやっぱいいですから、はい、うん、いやこれはでかい、結構終わった後とか結構みんなよく耐えたなみたいな感じでした。
そうですね、はい、みんなが本当頑張ってたと思います。であのチャンスもいくつかあったので、はい、まあ、
うん、いやそうですよね、少ないチャンスの中でものにしないといけないってとこですもんね、相手が強度高かったりすると。あそうですか、なんか小野寺のいい選手といいます か、 なんか注目する方っていらっしゃいましたか、はい、その小野寺 FC の中で。
そうですね、まあこの選手っていうよりも みんな上手くて速くて
みんな、
そうですね、ちょっとあのライブ配信の映像とかも残ってるんで見ていただきたいんですけど、はいはい、まあ、まずパスのスピードが速いんですよね、
はいはいはい、
すごい、まあ、基本をちゃんとして、もう一つのパスが速くてダイレクトとしてまたパスするっていうのでもう全然ついていけないんですよ、
はいはい、
でそこでどんどん剥がされて侵入されてっていうところで、であとはまあやっぱりそのセカンドボールとかも多分出足が2歩3歩ぐらい早いんですよね1歩じゃなくて2歩3歩早いんで、もう全部回収されちゃってこう相手の攻撃が続いていくみたいなところなんで、まあ、この1人が上手いっていうよりも全体が
全体的にってことですね、
はい、なんか統一されてるというか、
うん、
そうですね、もうちょっと強い大学サッカー部っていう感じですね。
うん、なんかもうちょうどまあ、J リーグだったりとか、まあ、日本サッカーあったりして、はい、まあね、よくまあ海外のまあプレミアとかと比較されたりとか比較しがちだったりとかするじゃないですか。その中でなんか早いみたいな、
はい、
プレミアなんか早いみたいな印象があったり思う方ね、うんうん、いると思うんですけど、ちょうどねあの 元日本代表のディフェンダーの坪井選手となんか遠藤選手の対談見たんですけど、何が違うのって言ったら、あのリバプールというか、あの基本的に全員足が速いって言ってました。プレースピードも判断もそうですけど、シンプルに足も速いって言ってて、だからそういうところのもフィジカル的な強さもあるし、だから速いがゆえに判断もすごい速くしなきゃいけないから、パススピードも上げなきゃ多分続かれちゃったりとか引っかかっちゃったりとかするもんだから、まあそのパスのところも結構精度というかね、速さ強さみたいなのが結構あるっていうのはやっぱ聞きましたし、なんか聞いたところによると、
はい、
結構サッカーでそのパス出すじゃないですか、
はい、
でなんかパスが結構出し手の方に結構責任ある感 な,、はい、ないですか、なんかイメージ的に、
はいはい、
なんかとあるなんか番組かなんかって聞いたときに、あのパスすごい速いパス来るんですってボンって、
はいはい、
でその例えばワンバンとかしてるとか、うん、でも来たやつのトラップのコントロールが悪かったらそいつのせいみたいな、
おー、はいはい、
だから向こうはパス速いみたいな、
はい、あ海外はそういう
感じらしくて、はい、なんかこっちになんかまあ分かんないです、日本のトップオブトップの認識がちょっと分かんないですけど、はい、ちょっと我々ぐらいのね高校サッカーの感じだと、なんか出し手がめちゃめちゃ相手にとっていいところ に丁寧なパス出さないとみたいな、
はいはい、
なんか出し手に責任があるみたいな、もっといいパス出すよって言われちゃうみたいな、はい、じゃなくていやちゃんと止めろよっていうだからそういうのもあったりとかして、はい、その辺のマインドもちょっと違うのかな、
まあ、それは国によって違うんじゃないですか、ね、
日本はわりかしね、
はい、
出したこっちがすいませんみたいな、
そうそうですね、パス出す方が結構大事ですよね、
ですよね、でもまあそういったところでもパススピードも違ったりとしたら、まあこれは小野寺さんちょっと最新順位見ていきますと、
はい、
まあ、圧倒的1位、はあ、8勝 9試合やって8勝、はい、1分け、これがエブリサですね、はい、で勝ち点が25点ですよ。で2位、ちょっとフィフティークラブさん勝ってきましたね、は
い、そうなんですよ、
さすが
です、
さすが6勝1分け2敗、
はい、
でまあ勝ち点19ということで、初戦ねエブリサと当たって、
はい、
ちょっと前半戦危うかったのかなと思ったら、もうそこでもすぐストップしてその後勝ち続けてという形ですね。
そうなんです。
で3位ですよ、わあ鎌倉インターナショナルさん、5勝1分け3敗勝ち点16、いやこの中負けたチームが上にいると、まあ、シンプルにちょっと嫌ですね。
そうですね、
なんかちょっと苦手意識じゃないですけど、うん、まあまあ本当にあの綺麗事で言ったらね、またやり返せとか言いたいですけど、はい、ちょっと普通にデータとして見たらちょっと嫌ですよねで上が、厚木マーカスさんですね、開示、はい、4勝、3分け2敗勝ち点15で、品川 CC さんですね、品川 CC 横浜さん4勝2分け3敗勝ち点14で、6位にエブリッサ藤沢ユナイテッドですよ、3勝3分け3敗勝ち点12ということで、3位までに入らないといけないと。
そうですね、
いうことなんです。3位の鎌倉インターナショナルさんが勝ち点16、じゃあ勝ち点差4ということで、
はい、
これ直対は直接対決は絶対負けれないですね。
そうなんですよ、もうあの1周目今終わったところなんで、また9試合あるので、はい、まだまだあのこの勝ち点差だったら全然いけるんですけど、やっぱりあの直接対決全部ちゃんと負けられない、引き分け以上絶対いってますね。
っていうと、まあ今まで、まあ、小野寺さんは、まあ、今回は引き分けて前半戦終わりで、次が7月7日、
はい、
いわゆる開幕戦、
はい、
同じ相手フィフティークラブさんですよね、はい、開幕戦と15時5分から東戸塚フットボールパークで当たるんですよ、
はい、
これはもう絶対勝たなきゃいけないですし、もう4月14日翌週ですよね、
はい、
もう開示は次マーカスさんと、
そうですね、
もう当たる、
そうなんです。
でしかも21日もう鎌倉インターナショナルさんとまたね、はい、この3連戦
の3連戦
ちょっとやばいっすね、これはこれ本当に負けれないですよね。
そうなんです、
これはいけます、まあいけるって言わなきゃダメですけど、
そうですね、まあこの今週のフィフティ戦でうまくいけば勢いに乗って、
いやまあそうですね、
4月いけるかなと思 思います、
まあ、正直後ろ2つも後でいいな考えるの、うん、ここのフィフティさんに絶対勝たないと剥がされそう、
はい、そうですね。
3位までに入るのがいわゆるその関東リーグ、はい、に上がるための、まあ、プレーオフですかね。
そうですね、関東大会に出場権、
はいはい、関東大会に行く出場権得られるということなので、もうこれは非常に大事ですよ。あ、怪我人とかの状況とかって今どうなんですか、チーム内は。
そうですね、今、高橋寛太選手と、はい、長谷川選手がちょっと怪我してるんですけど、割と早めに復帰できるって話は聞いてるんですけど、ちょっと今週来週とかちょっと厳しいのかな。
いやちょっとね、季節的な問題もあったりスケジュール的な問題もあったり、まあそもそもその、まあ、プロのね、あのチームみたいに結構練習とかその他諸々のことをちゃんとケアしたりとかやるのがなかなか難しいじゃないですか、その働きながらだったりするの、はい、皆さんが。だから怪我の問題がね、この連戦でどれだけしないかっていうのも、うん、すごい大事ですよね。なので7月は7日は東戸塚フットボールパークですよ皆さん、15時5分、これももちろん無料ということで、
はい、
ぜひぜひ皆さん応援しに来てください、よろしくお願いいたしますということですね。でさらに、催事もあったりすると。
そうですね、イベント7月は藤沢商工会議所 の、はい、あの青年部YEG っていうんですけど、まあ、そこがあの全国 の、 その商工会議所の青年部のサッカー好きを集めて全国サッカー大会みたいなのを藤沢で開催するんですね。
商工会議所ナンバーワン決定戦みたいなことですか。
まあそういうことですね。
S1 ってことですね、商工会議所の S だったら
S1 ですね、それが藤沢で7月の20日21日と開催されるんですけど、
はい、
もう結構すごいんですよ。20日の土曜日なんて会場7つぐらい抑えてて、
7つ、はい、
そこでもう同時展開試合して、
フジロックじゃないですかほぼ
日曜日準決勝か決勝戦みたいな感じなんですよね、はいはい、はい、いや本当すごいですよ。秋葉台全業 の、 スポーツセンターの陸上競技場、人工芝、天然芝で、あと大場 の、 グラウンドがあるんですけど、はい、あとまた学校ですね、 日大藤沢の高校と大学のグラウンド、はいはい、これ7面計7面を土曜日がっつり押さえてるみたいで、
いやすご
ー、はい、全国のまあ、ちょっと商工会議所に入ってる方なんで、まあ、基本40オーバーぐらいのおじさんたちなんですけど、はい、まあ、でもわざわざ藤沢まで来てサッカーする人たちなんで、結構元プロの選手とかもいたりとかして、
はいはい
はい、結構盛り上がるんですけど、
だって商工会議所のメンバーで練習みたいなのあったりするんですか。
まあ、でも多分その同好会みたいな感じで、まあ、週に1回フットサルとかサッカーとかやられてんじゃないかなとは思います、
はいはい、マジではしゃいで怪我だけは気をつけてもらいたいな本当に。もう僕知ってるんですよ、はい、藤沢商工会議所の、はい、まあ、サッカーの好きの面々の皆さん、はいはい、やっぱねノリがサッカー部だったんで、はい、もう調子ノリばっかだったんで、はい、怪我しないが心配、はい、本当に。
そうですね、まあ、そういう意味だとそのサッカーしに来てるだけじゃないんで、はい、皆さん交流できてらっしゃるんで、はい、まあ、朝まで飲んでるって
危ないですね21日が危ない、20日終わって21日絶対危ない、
は
い、
多分 前乗りで金曜日の夜から多分飲んでると。
なるほど、はい、なるほど。で
一応まあその藤沢としても、まあ、全国からたくさんの方が来てもらって、はい、藤沢の飲食を楽しんでもらって、で、まあ、魅力を知ってもらうみたいな趣旨もあるので、
う
もう朝までみんな飲んでもらって、
まあ、確かに、はい、藤沢のお店からしてみたらこんなにいいことはないですよね、は
い、いやそうですね、
使ってってくれっていう、はい、楽しんでってくれっていうのを、リクワイってビーチサッカー大会もあるじゃないですか。
そうですね、で
すご
っ、土曜日はそのビーチサッカー大会もあって、はい、で、まあ、これなんかエンジョイ志向らしいんですけど、はい、まあ、その YG で来た この大会に来た方々の中で、まあ、ちょっと楽しんでビーチサッカーやりたいって人たちと、そのガチでサッカーやりたいって人と、楽しんでサッカーやりたい人っていうのが、まあ、3カテゴリーぐらい分かれて、それぞれの会場で試合をするっていう、
ね、もう一日中サッカーまみれだ。
そうなんですよ、
この20日21は、はい、藤沢エリアは、
はい、でちょっと我々 のチーム選手スタッフも、はい、運営とかいろいろお手伝いするというところです。
これはじゃあこれは一般の方は出られない、
ね、あ、そうですね、一般の方は出られない
、はいはい、
商工会長の
交流会みたいな感じなんですね、
は
い、
で21日はもう募集締め切られちゃってるんですけど、小学生向けのはい、ワンデースクールみたいなの
が
あって、で城庄司さんが来たりとか、はいはいはい、サッカー YouTuber の方が来たりとか、で藤沢の子供たち向けにそういうのも
あった。すごっ、これ全国って言ったら何チームくらい来るんですか。
何チーム来るんですかね。
だって普通に考えたら
7面でやるんで、
だって47都道府県あるわけですよ。だって、
はい、
で、
はい、
4都道府県あって、まあ、でその中に商工会議所いくつもあるじゃないですか。これ藤沢市とか、
ね、はい、なので、まあ、全部が来るわけじゃないんですけど、
はい、
そうですね、割と市区町村単位で青年会議所、
結構な数じゃないですか。
商工会議所が、
はい、
商工会議所があって、いや結構な、
すごいっすねこのイベント、はい、今普通になんか喋ってましたけど、はい、
まあでも7面使って、
だって 1日ですよね。
結構
7面を1日で回すの
、はい、
すご
い、すごいと思います。
これはちょっと、しかもジョーさんとか来るサッカースクール、これサッカースクールに関してはもう応募は終わっちゃってるんでしょ。
あ、そうですね、もう終わっちゃってます。
はいはいはい。でそういった、まあ、一般の方といいますか、まあ、応募した方も、まあ、サッカーに触れ合えるというかね、そういったイベントも用意してると、
はい、
いうところなんですね。って思ったら同じ21日じゃないですか、さっきちょろっと言ったカモメパークで鎌倉インターナショナル、はい、忙しすぎないですか桜井さん。
ちょっとこの日はやばい
っす、ね、このスケジュール、いやダメですって、このスケジュール桜井さん、これだいぶタフですよ、は
い、
これ
僕が組んだわけじゃないんで、
じゃあそこにこうなっちゃったからもう桜井さんそれに
そうですね、
もう従うしかないみたいな、
はい、ちょっとあの運営を手伝ってほしいって話して、もうぜひお願い、こちらこそお願いしますみたいな感じで、
大変だな。
そうっすね、
朝から晩までですね、じゃあ、
はい、しかも暑そうっすもんね、かなりやばいっすね。いや
絶対暑いっす、間違いなく暑いんでね、ほんとあの桜井さん体調だけは本当に崩さないで、はい、
そうっす
ね、
気をつけて。土曜日で倒れる可能性
は、いや土曜日倒られたら困るんですよね、はい、日曜日が結構鎌倉インターナショナルさんの試合なんで、はい、あれ鎌倉インターナショナルさんもう4失点ぐらいで、はい、
そうですね、0-4 で負けてますね。
マジで怪我しないでくれ誰も本当に、いや揃ってたらいけるんだから。
そうなんです、
絶対そう守備しっかりしてね、その辺ちゃんと勝ちに行けば。でもね、まあちょっとこのちゃんと守備的な やり方とかになっちゃうとね、某取締役の方がね、いやそんなやり方じゃって、はい、
言ってましたね
言ってきちゃうから、はい、もう飯田さんも大変だな、
はい、あでも難しいですよね、なんか勝てばいいってわけではないっていうところもあって、あやっぱりサッカーの魅力を我々がちゃんと発信しないといけない、
はいはい、まあ、これ難しいっすよ、もうサッカーの魅力伝えなきゃいけないって言って、それを体現してバチボコに負けて何もならなかったとか、はい、誰が言うてんねんってなって終わるんで、
まあそうなん
です
、
はい、
難しい、
いやマジで難しい、ここの塩梅ね、はい、難しいところなんですけど、ぜひぜひ頑張って勝っていただきたいと思います。じゃあここで桜井さんの、
はい、
じゃあ次戦のフィフティクラブさんにおいて、
はい、
エブリサの注目選手、
はいはいはい、
この人でしょうみたいな、今のチーム状況も踏まえてですけど、
はい、そうですね、
教えてください、
はい、ちょっとやっぱり開幕戦でフィフティさんに勝ってるんですよ。でもそこでやっぱ死闘が繰り広げられて、かなり怪我人が出てしまったっていうのはあって、でその2節目以降に響いたんですけど、まあそういう意味だと今週ももう本当死闘になるかなと思っていて、もう怪我人不可避 なとは思って、
そうそっか
思っております。
深ひかつらいな、
はい、ですけど、でやっぱり注目選手としては9番の福原選手ですね。
はいはい、
フィフティークラブに去年いた選手なんですけど、開幕戦もかなり活躍していて、はいはい、彼が点を取ってくれるんじゃないかなと僕は期待をしています。
もうそこね、昔いたから古巣だからこそなんか、はい、独自のウィークポイントを見つけて、はい、そこを突破してほしいな、はい、いやーこれ見に行きたかったんだけどめちゃくちゃ仕事なんです悔しい。なんか割と僕の中で勝手なジンクスがあって、はい、見に行くと負けないっていう、
あ、はい、それはそれは
勝手なジンクスが、
ちょっと毎回見に来てほしい。
そうです、毎回見に行きたいぐらいなんですよ本当に。いやただね、本当土日に仕事が多いもんですから、はい、仕事からなのでなるべくね空いてるところは本当に顔出して見に行きたいなと思っております。もう神奈川なんで近いんで、うん、見ていきたいなと思ってます。なのでぜひちょっと怪我人不可避ですけども、ぜひこのフィフティークラブ応援していただけたらなと思っております。で、まあ、ちょっとまあ、その他のニュースにねちょっと、はい、触れてあった柏レイソル VS 筑波大学もあるんですけど、
はい、
まあ、筑波大学ねちょっと僕町田のゼルビアがね、はい、ちょっとまあ推しチームの一つでもあったりするんで、はい、もうタコ負けしたんで、
はい、
まあ、今度はレイソルと戦うというところですね。
そうですね、藤沢出身の小林俊英選手が、はい、まあ、その町田の時に活躍したんですけど、うん、また出場すると思うので、7月の10日の7時ですね、はい、NHKBS で生放送するみたいなので、
うんうん、
ぜひ皆さん見て小林選手応援していただければと思います。
見たいです。で僕も湘南ベルマーレと はい、もうちょっと絶対上行けんなと思ったんですよ、
うんうんうん、
それこそ町田戦った時に、はい、めちゃくちゃいい、はい、なんか強度強いサッカーしてたんで、はい、多分あれの時引き分けだったんじゃないかな、うん、なんで、で順位を見たら、はい、下の方にいたんで、はい、なんでと思って、
うん、ベルマーレさんですか。
ベルマーレさんです
ベルマーレさんはそうですね、
桜井さん、なかなか桜井さんに聞くのはなんでって
なんでって言われても、
まあ、本当にサポーターが一番思ってるから、はい、なんでってもっと上いけるだろうって思ってる。
今シーズンは負けてないですね。
なんでね、まあ、湘南ベルマーレさんも湘南地域、まあ、エブリさんもそうですけどサッカーね盛り上がっていきたいですし、はい、意外と OB とかでも藤沢出身の方も多いということなので、うん、まあ、これからね、まあ、このロードトゥワールドカップトロフィーで、まあ、いろんなね地域のゲストの方呼んでもうサッカー情報を届けて皆さんにね藤沢のサッカー熱いんだよっていうのをね改めてお伝えしたいなと思っております。いや桜井さん本当に、はい、フィフティークラブに関してはもう桜井さんからもぜひ活を入れていただいて、
はい、そうですね、もう怪我人不可避で
不可避、はい、もうしょうがない、もう怪我してもしょうがない、
勝ち点3を
勝ち点取りましょう、
はい
はい、皆さんぜひぜひ、ブリスオフィサーユナイテッド応援よろしくお願いいたします。桜井さん改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。頑張れエブリスオ、また来週。